あれですよね、最近ゲーム業界が活気づいてる気がするんですけれども、どう思われますか。まあ、ちょっとあのゲームの話をちょっといろいろしていこうかなと思うんですけど、まあ、この3月で集中的にあの Google と Apple がそれぞれ独自のゲームのプラットフォームを発表しました。まず Google の方があの Stadia っていう名前のゲームプラットフォームを発表。で、Apple の方は Apple Arcade っていうプラットフォームを発表しましたというところで、まあ、先はアップルの方を言っときますかね。まあ、アップルの方は、まあ、独自の iOS で、稼働する。もしくはその、アップル TV の OS とかね。そういうところで稼働する、アップル自身が、リリースするようになるゲームを、まあ、遊び放題とする、その、月額制のゲームサービスを開始するという話ですね。まあ、身近なイメージとしては、プレイステーションのその PS Now、ああいう系統なんかなと思いますね。まあ、ほぼそれかなと思いますね。で、まあ、既存のタイトルに加えて、まあ、Apple が独自で、開発する。Apple 自身が開発するというか、Apple から、まあ、要請のあったゲームメーカーが開発するって言った方がいいかな。その辺のゲームがローンチされるということで、楽しみやなというところですね。まあ、月額なんぼかっていうところと、まあ、どこの国でリリースされるかっていうのはまだ、公にはされてないようなんですけれども、はい。ただちょっと今の時点でそのアップルがゲームデバイスを、まあ、ゲームプラットフォームをっていうことで言うとですね、一つちょっと、まあ、懸念事項があって、まあ、今でも言ってみたらその iOS でも Apple TV でも、まあ、ゲームってアプリ単位でできるわけなんで、まあ、あのその操作性を踏襲すればいいんでしょうけど、まあ、当然ね、あのゲームをするっていう意味であれば、やっぱりゲームパッドってやっぱあった方がいいと思いますし、それこそ本格的なゲームをやる、FPS とか格闘ゲームとかね、アクション性のあるものとか、あるものっていうのはやっぱりその物理キーのあるしっくりと手に馴染むコントローラーがあった方がいいと思うんですけれども、で、まあ結論から言うとその iOS に対応するゲームパッドがやっぱまだまだなんかすごい少ないんですよね。あの仕組みがよく分かってないんですけど、
5キロ以上道なりです。
多分 iOS で使えるゲームパッドは別に Bluetooth で通信してるだけやと思うんですけれども、でもなぜかあの一般的に売られてる Bluetooth のゲームパッドがほとんど使えないんですよね。で、その証拠に私も過去にね、昔あの Apple TV で、クロノトリガーがアプリとしてリリースされた時期があって、でこの、クロノトリガーは、Apple TV でプレイできるけれどもゲームパッドが必須ですって書いてあるんですよ。あの Apple TV のリモコンでは当然操作できませんよと、まあ、ボタン足りませんからということが書いてあるんで、ああそうですかっていうことで、で Amazon を探して、まあ、iOS 対応のゲームパッドを探したんですよね。で、これは僕が悪かったんですけど、まあクロノトリガーやるんやったらやっぱりその時代に見合った、ちょっとレトロなコントローラーでやりたいなっていうことで探し当てたのが、まあ、そのスーファミのコントローラーに極めて酷似しているゲームパッドっていうのが Bluetooth 対応であったんですよ。お、これいいやんって思って、でそれポチって届いたんですよね。お、いいやんって思って、でペアリングしようかなと思って説明書見たら iOS の場合の操作方法っていうのは書いてないんですよ。まあ結論言うとこれ iOS に対応してないんですよね。 であのダメ元でペアリングを試そうとしても Apple TV 側が一切反応しない、もちろん iPhone とか iPad も反応しない、まあ宝の持ち腐れみたいな感じでジエンドっていう感じでもう言えばってなったわけなんですよね。でじゃあ逆にその iOS に対応するゲームパッドってどこにあのどれなんみたいな感じで Amazon で改めて探すと、なんかそれがめっちゃ高いんですよね。なんか7,000-8,000円するんですよ1個。めっちゃ高いですよね。あの高い高いと言われるけれども、 PS4 のゲームパッドでさえ5,000円ちょいぐらいですよ。それより高いで対応してるゲームもそんなにないくせに高いっていうので、ちょっと個人的にはあのアプリに対しての評価が下がった要素の一つではありました。うん、まあ、 あのそれがまあ2年ぐらい前の話なんで、今ちょっと改めて探すとなんかちょっとだけ増えてるっぽいですね。しかも多少リーズナブルなものが4000円台ぐらいで買えるものもちょろちょろと出てきてるっぽい感じではありました。あで話は前後しますけども、だけのそのスーファミのコントローラーっぽいゲームパッドは今あの任天堂スイッチの方であの便利に使わせていただいております。結構ね任天堂スイッチって Bluetooth コントローラーだいぶ使えるんですよね、いろんなものが。うん、当然ねあのスーファミのコントローラーなんてね、あの、まあ、今となってはそのクラシックなレトロなゲームをプレイするにあたってはすごい便利だと思うので実にいいなと思いますのでね、はい、といったような感じで、そのアップルがそのゲームプラットフォームをするにあたって一つの、まあ、壁はそのゲームパッドですね。まあ、純正のゲームパッドでも発売してくれりゃいいんでしょうけどね、まあ、某ピピンアットマークっぽい形のゲームパッドをアップルが発売してくれたらちょっとにやりとしますけれどもね。ピピンアットマークね、昔、アップルもちょっとゲーム機を販売してましたよというお話でしたけれども、そして、次は Google ですね。Google の方が発表した Stadia というゲームプラットフォームなんですけれども、これはですねかなり尖ったサービスやなと、思いますね。まあ、尖ったというかもうこれ Google にしかできへんやろっていう感じのプラットフォーム感ありますよね。概要は、コンセプトとしては、まあ、より多くの OS で、まあ、おしなべてプレイする、で特別なインストールは必要なしということで、いわゆるその Chromecast アプリが稼働する OS であれば、全て、ゲームがプレイ可能だというところですね。はい。Chromecast アプリっていうのがよく分かってないんですけど、まあ要は Google 版の Apple TV 的なものやと思うんですけど、それがアプリになってるわけですかね。なんかそれのアプリを媒介としてその中でそのゲームがプレイできるようになりますよというところと、要はインストール不要っていうことは、多分あの PS Now のように、いわゆるストリーミング配信サービス的な感じ、まあ、あのパソコンとか OS 上ではそのゲーム自体は展開されずに、まあ、どこかにあるクラウドサーバーで稼働している、ゲームの画像をまあ、持ってきてるだけっていうような感じみたいですね。はい。で、このスタディアにおいては、あれですね、コントローラーが、同時にローンチされるというお話があるみたい で、このコントローラーがまた特徴的で、どうもそのコントローラー自体が、Wi-Fi につながって、要は普通まあ、ゲームのコントローラーって、まあ、そのゲーム機もしくはそのゲームをプレイする PC とか OS 上と、まあ、Bluetooth なり有線なりでつないで、まあ、そのローカルのやり取りで 操作の信号を送るっていうのが普通っていうか、まあ、それしかなかったと思うんですけど、Google のそのスタディアのゲームパッドについては Wi-Fi が内蔵されていて、要はそのゲームパッド自体が Google のクラウドにつながって、クラウドのサーバーにあるゲームとつながってプレイをするっていう、かなりもう Google らしい感じですよね。だから目の前にあるそのゲームを投影するその機械には情報は飛んでなくてっていうような、そんなイメージかなって思いますね。だからそのゲームパッドを認識させる部分についても、そのゲーム機との親和性っていうのはあまり考えなくていいっていうことですよね。そこと そのドライバーとの相性とかっていうのは全然考えなくていいっていうのは、おこれは逆によう考えたのっていう感じですね。だから、OS のアップデートとかに配慮することがあまりなくなるかなっていう気はしますね。うん、っていうような感じで、いつでもどこでも、プレイすることができる。多分そのアカウントさえ保持していれば、まあ、友達の家とか、まあ、ホテルとかそういったところであっても、プレイすることが可能なんじゃないかなと思いますね。で、なんていうかな、その Google のプラットフォームって結構Android 系で、テレビとかにOS とかが入ってるわけですから、まあ、そこにその Chromecast アプリも入っていれば、ゲームプレイも容易にできるんじゃないかなと思いますね。ただやっぱりその全てをクラウド頼りにするわけなんで、やっぱり一つのネックとしては、要はインターネット回線の速度とか品質に、まあ、性能が、影響されてしまうっていうところにあると思います。当然その通信速度が遅かったりすると、まあ、それこそその YouTube で低速でやった時みたいに画像が荒くなってしまったりとか、カクカクになってしまったりとか、なんか読み込み中のクルクルが回ってしまったりであるとかっていう現象が起こりうるっていうことでありますから、結構トラフィックが増大しがちなタイミングとか場所とかであったら、結構そのゲームって結構やっぱりどんなコンテンツよりもその反応速度っていうのが重要になってくるわけじゃないですか。なおさらその FPS であるとか格闘ゲームとかって、その遠隔で その通信対戦っていうのが醍醐味であるわけやから、プレイする地域地域でその通信速度の格差が広がるイコールそのタイムラグの差で、まあ、勝ち負けに影響してしまうっていうのはあってはならないことだと思いますので、まあ、その辺をどう解決するかっていうところがちょっと一つの課題ではあるんだすなーですけれども、出すけれどもって言っちゃいましたけど、どうなんでしょうね。ちょっとツイッターで、まあ、ある人が発言した中での噂なんか事実なんか分かんないんですけど、どうもそのラグを解消するために、まあ、Google が取った対策っていうのが非常にアグレッシブで、要はその、まあ、アクションゲームであれば前に進む、後ろに戻る、右に回る、左に曲がるとか、銃を撃つとか剣を振るみたいな選択肢があるわけですけれども、要はその Google の膨大なサーバーの力によって、要はその今の時点のキャラクターの状態から繰り出せる全ての行動を先にシミュレーションしておいて、で最終的にプレイヤーが押したボタンの結果だけを、プレイヤーの画面に映し出すっていうことをして、まあ、ラグ解消につなげるみたいなことを考えてるようですね。こんなんね、ベンチャーじゃ無理ですよね。こんな凄まじいことってやっぱり、まあ資金力、資産力、設備投資力、まあ、いずれにとっても引きを取らない世界トップの Google じゃないとできないことかなと思いましたね。 まあそんな感じでそのアップルとグーグルがそれぞれゲーム業界に本気で殴り込みをかけてきたというところで、まあ、どうなっていくんでしょうかというところですね。まあ、結局はコンテンツ次第だと思いますよ。やっぱりどんなゲームが来るか、キラーコンテンツはあるのかどうかっていうところですよね。あの人気作品の続編はじゃあどっちのプラットフォームに来るのかっていうことでユーザーが分かれてくるかもしれないですよね。はい、まあ、私もそれは楽しみにしておりまして、まあ、いずれもねいつ日本に来るかみたいな話ですよ。きっとリリースの時点ではまだ触れないだろうなって思いますけど、まあ、皆さんどっちのプラットフォームのゲーム気になりますか？
ほろよい7では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよい7、シャープ HOROYOI7、 メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com、ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。